こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。今週の火曜日はスイカさんからいただいたお便りについてお話しいたしました。園の非公認ではあるものの、例年恒例となっているクラス T シャツ、今年も当たり前のように作ろうと思っていたけど、一家庭からいらないですと言われてしまいというお便りでした。で、年長さんのうち一人だけね、違う格好になってしまうし、どうしようかなというお便りでした。スイカさん、ありがとうございます。で、こちらは本当にいろんなコメント反響いただきましてありがとうございます。悩んじゃいますよね。なんか、自分たち親のことであれば、ね、本人のことだったら、まあ、人の好みだからね、で終わらせられるところも、じゃあ、なんて言うんですかね、人の好みだし、じゃあ、何々さん以外でやろっか、で終われるんですが、なかなか子供のこととなるとね、難しいなっていうところがあるんじゃないかなと思います。だから、あきちゃんが言うように、嵐方式でね、全会一致でなきゃ作らないというのも一つの方法かなと思います。あと、本当にあきちゃんが言ってた、自分がどうありたいかとかね、そのあたりが判断基準になってくるよなと思いました。で、ちょっとこの間ね、配信で言うの忘れちゃったので、ここだけ一つね補足したいなと思って今日改めてお話しするんですけど、この間話した時に、まあ仲間外れっていうワードが出てたので何回かねお話ししたんですけれども、私これなんていうか仲間外れだけど仲間外れじゃないと思っていて、なんかすごい矛盾した意味わかんないこと言ってる感じがしちゃうんですが、なんか一人だけ T シャツが違う状況を作るっていうことは、まあ仲間外れに値するというか、仲間外れなことではあるんだけど、実際それで M 家庭のお子さんがどういう気持ちになるかは、まあ誰にもね、不可侵な領域だと思うんです。なんか一人だけね、違う格好をしていることが惨めって思ってしまうのは、やっぱりそれぞれの考え方によるところだと思うんです。で、M 家庭ではなんか、もしかしたらみんな違っててもいいんだよ、みたいな、教育をねしてるかもしれないし、もちろん同じことがいいっていう考え方もあると思うんですが、やっぱそれが強くなりすぎちゃうと、同じことはいいことの裏返し、言葉を裏返すと違うことはダメなことになっちゃうじゃないですか。だからなんだろうな、ここでみんなで一緒じゃないから作らないっていうのももちろん人とだし、まあスイカさんがね、最後に書いてくださったように、まあ、白のワンポイントとかにして、ちょっと白でなんとなく合わせてもらうみたいな、みんなと一緒で仲間外れを作らないっていうのも一つだとは思うんだけど、なんでしょうね、大人がここでできることって子供に別に違っててもいいんだよ、みたいな、まあ、違っててもあなたの価値は毀損されないよって言ってあげることも、一つできることとしてあるんじゃないかなと思うんです。まあでもそれはね、保育園がやってくれてるとは思うんですけど、以前の放送でも話しましたが、そうは言ってもね、人って、なんか、異物、なんていうんですかね、耳慣れないというか、人との違いみたいなことにすごく敏感じゃないですか。ちょっと人と違うだけで平気で、バカにしてくるしね。これあれだな。サングラスをかけただけで芸能人っていう回だったかな。そう、私その時幼稚な人に見つかっちゃいましたみたいな話もしたんですが、まあ、そこでも話したんだけど、子供なんか特にそうだと思うんですよ。だから、なんだ。いやー、まあ、武藤さん、そうは言っても、それは理想論じゃないですか。違いを認めてあげようみたいな、違ってもいいんだよみたいなのは、結局理想論だし、それでいじめられちゃったら元も子もないですよみたいな、ところもわかるんですけど、理想論が通じるのって今の年だから通じるみたいなところもあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。もう小学校の高学年、中学年、高学年行ったらちょっとより難しいかなと思ってるんです。だから、うん、で、あと小学校に入ってくるとね、先生がどれぐらい目がなんだろう届くかも違ってくると思うから、だからまあ今のうちに建前の上だけでもそういったことを伝えていくのもまあ一つの 方法かなというふうに思いました。特にまだね、ちっちゃいうちは理想論が響きやすいということで。なので、スイカさんにね、仲間外れっていうワードが結構いっぱい出てきちゃったから、それでよってもしかしたら罪悪感持たせちゃったかなと思うんですが、なんか、仲間外れはそうだし、それは引き受けなきゃいけないとは思うけど、同時に仲間外れじゃないですよということが言いたくて今回お話ししました。それこそね、保育園がサポートしてくれると思いますしね、T シャツ作ること、着ることに罪悪感持たなくて、私は大丈夫だと思いますよっていうことが言いたかったです。運動会楽しまれてください。あと、本当ね、スイカさんの件だけじゃなくて、これ以外の場面でもきっと、なんだろうな、足並み揃わないとか、揃えられない、揃えたくないっていう時に、なんでしょうね、別にいいんじゃないですかっていう背中を押したいなと思ってお話をいたしました。では、ちょっと長くなりましたが、今日の本題に移っていこうと思います。今日は、上半期のベスト映画をザザーっと紹介しつつ、今ちょうど話したこと、この間見てきたカタツムリのメモワールという映画がまさに今話していることに結構ぴったり当てはまってくるかなと思ったので、そちらの映画を、中心にご紹介したいと思います。ぜひ多くの方に見ていただきたい作品だなと思っております。では、私の場合、いつも通り順不動というか、あんまりその順位は固定なものではないんですが、下から順に、上半期ベスト10映画ご紹介していきますね。10位が聖なる一軸の種、9位がフロー、8位 We Live in Time、 7位港に明かりが灯る、6位 No Other Land、 5位リアルペイン、4位カタツムリのメモワール、そしてここに本当これね、リバイバルだったから、なんか正式な順位として入れなかったんですけど、ここにぜひね、市民ルース入れたいなと思ってます。で、今年公開のもので言うと、3位、強行選挙、2位、ドマーニ、愛のことづて、そして1位は、もう皆さんね、お分かりかと思いましたが、ウィキッド、二人の魔女でございます。皆さんはいかがでしたでしょうか。私ね、6月の映画結構まだ全然見れてなくて、そうですね、ここにランクには入ってこないと思うんですが、ラジショ撮っちゃってるしね、メガロポリスも見れてない、 F1 も見れてない、あとなんだっけ、ラブインザビッグシティとかもまだ見れてないんです。あと罪人たちか。だからまあこの後ね、どうなってくるかなっていうところではあるんですが、今のところこういった結果となっています。で、ほとんどね、この中の映画で、そうだな、ご紹介してないのが3本だけですね。カタツムリのメモワールとフローと聖なる一軸の種以外は、ご紹介しているので、こちらにリンク貼っておきますね。なので、聖なる一軸の種とフロー、ちょっとご紹介します。聖なる一軸の種はイランでマフサ・アミニさんという方がヒジャブを正しく被っていなかったということで、警察に逮捕され、そして、不審死を遂げたという、事件がございました。マフサ・アミニさんが20代前半だったので、心臓発作というね、死因は心臓発作であるという発表されたんですが、それはさすがにおかしいだろうということで、反政府デモにつながっていくデモが勃発したという流れになります。これは私のシドニーに旅行に行った回でもお話ししてますね。もし興味あったら聞かれてみてください。そこで事件のことは詳しくお話ししてます。で、その、実際にあった出来事をモチーフにしたマハマド・ラスロフ監督の作品でございます。こちらね、監督はこの作品を作ったことによって有罪になっていて、もう鞭打ちの刑が確定しているんですね。だから現在、他の国に亡命していて、もう祖国には帰れない状態になっているということです。アプレンティス・ドナルド・トランプの作り方をご紹介した時もお話ししたんですが、その監督もやっぱりね、聖地には雲は巣を張るの映画を撮ったことでもう有罪が確定して、他国に亡命をしているという状態なんですよね。だからそれぐらい、言論の自由がない という状態で命がけで撮った作品でございます。で、こちらちょっと、あらすじをご紹介すると、テヘランで妻や2人の娘と暮らす今は20年にわたる勤勉さと愛国心を評価され、念願だった予審判事に昇進する。しかし仕事の内容は反政府デモ逮捕者に不当な刑罰を下すための国家の下働きだった。報復の危険があるため家族を守る護身用の銃が国から支給されるが、ある日家庭内でその銃が消え、その疑惑を家族に向けるようになるというなりというお話でございます。イランの中で起きた、まあ予審判事になった家庭で銃が消えた、その銃が消えたことを発端に物語は起こっていくという流れなんです。で、これなんて言うんですかね、この父親がどんどん、国がもともとはなんか、そもそもなんか政府がやってることってちょっとうーんってなんか首をかしげてることもあったんだけど、その政府がやっているすごく、なんだろうな、まあ、人権を無視した言動だったりとか、まあ、このヒジャブにね、現れるように家父長制的な、考え方みたいなのを父親がそのまま内在化していってしまって、まあ、スケールの大きいところからどんどんどんどん小さいところに向かっていく話になるんですよね。で、本当にね、最後は父親が滑稽な家父長モンスターになっちゃうんですよ。だから本当サスペンス、政治的なメッセージの強い作品でありながら、サスペンスやスリラーとしての、なんだろう、見応えもたっぷりありますし、ただそれって同時に、なんか家父長モンスターって、なんか日本とかでもおじさんたちがわめいてるの見てもそうだと思うんですけど、同時に引きで見ると、なんだこの滑稽さはっていう、ちょっと笑ってしまうような感じになってしまうんですが、それが、なんだろう、視覚的に喜劇としての描写でよく表されている映画になっていて、まあ、ちょっと、題材としては重いんですが、結構楽しく見られる、ワクワクドキドキ楽しく見られる、まあ楽しいって言っても、まあ女性が迫害されていることには変わりないから、そこはねすごく辛い部分でもあるんですけど、映画としての、なんだろう、出来の良さがすごく高い作品だなと思っています。これユーネクストでもう配信来てるみたいなので、よければご覧になってみてください。で、次がフローガー。これは、アカデミー賞の長編アニメーション部門を受賞した作品でございます。こちらラトビア出身のギンツ・ジルバロディス監督の作品でございます。で、こちらもね、あらすじちょっとご紹介しますと、世界が大洪水に包まれ、今にも街が消えようとする中、ある一匹の猫は居場所を求め、旅をすることを決意する。流れてきたボートに乗り合わせた、動物たちと想像を超えた出来事や予期せぬ危機に襲われることに。しかし彼らの中で少しずつ友情が芽生え始め、たくましくなっていく。彼らは運命を変えることができるのか、そしてこの冒険の果てにあるものとは、というお話になっています。こちら、前編、なんていうんですか、人間が誰も出てこないんです。で、猫ちゃんがもともと住んでた場所っていうのは、どうやら、あ、これ文明があったっぽいなっていうのが分かってくんですけど、そこが、陸地にね、どんどんどんどん水位が上がっていっちゃうんですよ。水位が上がっていくことで、住む場所を追われて、結局船の上に避難せざるを得なくなって、他の動物たちと一緒に乗り合わせた他の動物たちと一緒に旅をするっていうストーリーになるんですが、もちろん猫ちゃんたちなのでね、セリフがないんですが、動きが、ラブラドールってマジでこの動きするよねって、ワンちゃんってこの感じだよねみたいな、なんていうんですか、動物かわいいってなるのと同時に、とってもリアルですごく引き込まれるんです。で、ストーリーとしてはあります、とても偶話的なんですけれども、それは子供だったらそのままね、見ることが、見て楽しいと思うんですが、なんていうんですか、大人はこの出てくるクジラってどういう意味なんだ、この水位って何を表してるんだろうっていう、子供は見て楽しいし、大人はいろいろ考えることが楽しいっていう作品でもあると思うんです。なので、これはね、ぜひお子さんと一緒に見ていただくの本当におすすめです。映像が綺麗だし、なんといってもね、だから、そうですね、ぜひまだ配信とか来てないと思うんですが、来たらまたねご紹介したいなと思います。では次に、カタツムリのメモアル見てもらいたいなと思います。やっぱね、人と違うことって怖いし、人と違うことってやっぱり なんだろうな、キーな目で見られたり、ちょっとした攻撃の対象になったりすると思うんですけど、それでもやっぱり前向いて生きていかなきゃいけないよねっていう、なんだろうな、強くも優しいメッセージが込められた作品でございます。こちらがアダム・レイ・エリオット監督の作品で、8年間の制作期間をかけて、これね、エンドロールに書いてあるんですけど、全部自分たちの手で作りましたって書いてあるんですけど、CG や AI に頼らず手作業にこだわって、全13万5千ものカットを一コマずつ作り上げた、作品となっております。でこれね、この私の番組聞いてくださってる方はこれで見に行こうかなって思われると思うんですが、主演がサラ・スヌーク、サクセッションでおなじみ、この間ねトニー賞の、演劇賞の主演女優賞を取りましたサラ・スヌークが受賞して、あ、ごめんなさい、主演のグレースを務めております。でこれあらすじをご紹介しますね。1970年代、オーストラリア、グレースは双子の弟ギルバートと父親と3人でつつましくも幸せに暮らしていた。母親は出産と同時に亡くなり、病気がちで、学校ではいじめっ子の標的にされるグレースだったが、いつも守ってくれる頼もしいギルバートと愛情深くひょうきんな父親がそばにいてくれた。しかしある時、父も突然亡くなってしまい、グレースとギルバートは別々の里親の元で暮らすことに。ギルバートとは手紙で励まし合うものの、寂しさのあまりカタツムリを集めることだけが心の拠り所となっていく。そんな彼女はピンキーという陽気で、変なことばかり言うおばあさんと出会い、次第にかけがえのない友人となっていくが、というお話でございます。そう、これね、主人公のグレースは口蓋裂、唇の生まれた時に唇の何て言うんですか、上唇が割れているという、口蓋裂があったんですよね。でそのことで友達とかにもからかわれたりとか、あとまあいろんな不幸が重なってしまったことによって、ちょっとね、精神的に通常の状態でいられないというような描写が入ってきます。で、あとそうですね、おそらくなんですけど、多分定型発達でもないのかなっていうような書き方をしているんですよ。だからいろんな物事の捉え方が独特だったりとか、の人が普通にできることがうまくできないみたいなことがあったりするんだけど、それでも周りの支えがあったりすることで、別にその、なんでしょうね、孤独に、耐えてというか孤独に感じずに生きてこられたんだけど、弟のギルバートと、児童福祉局によってね、お父さんが亡くなったタイミングで離れ離れで暮らしてしまうようになったことで、あるグレースはあるものに依存して、そこの依存症からまあいろんなね、症状が出てくるようになるんです。まあそういった心の寂しい部分、傷つきやすい部分みたいなのを描いた作品でございます。それをサラ・スヌークが主人公のグレースが、人生を振り返る形で、お話ししていくという流れになっております。で、このね、作品の中で、まあ、パンフレットに書いてあるからもう引用しちゃおうかなと思うんですが、監督がね、ある哲学者の言葉で、人生は、後ろを振り返ってみないと理解できないが、生きていくっていうのは前を向いて生きていくしかないんだ、というセリフ、考え方が大好きなんだそうで、今回もこれが映画に反映されていて、で、カタツムリという動物は前を向いてしか、前にしか進めないんですって。後を残しながら、カタツムリってね、粘液があると思うんですけど、後を残しながらしか進めない、自分が辿った軌跡を残しながら、そして前にしか進めないっていうのがカタツムリなんですって。でそういったものを、作品にメッセージとしても込めたというふうに、監督がインタビューで答えてましたね。なのでぜひね、これみんなと違っちゃって惨めじゃないかなとかって思う気持ちって私たち誰にでもあると思うし、実際そういうこともあると思うんですけど、でも周りにどういう人がいればいいのか、周りの人がどういう態度でいればその人の本質的な部分は惨めにならないとか、なんか実は なんだろう、惨めさを作ってるのって周りだったりするよねっていう、本人じゃないよねっていうのがこの映画でも結構ねバッチリ書かれてますので、ぜひ、この夏にご覧いただきたい作品だなと思います。ただこれカタツムリのメモワールだしアニメだし、なんかまあちょっとダークファンタジーなのかなと思って見に行ったんですが、これは結構ね子供全然見れないタイプのアニメだったので、ちょっとねお子さんと一緒にぜひっていう風に言えないので、あとまあ自分がそうですね、いろんな精神疾患とか今自分の心の状態に向き合うのが結構きつくてっていう精神状態の時に行くのもおすすめはしないです。ただ一緒にそれをなんだろうな、サラ・スヌークの語りとともに自分に落とし込んでってな、それが何でしょうね、優しい拠り所になるっていうことはもちろんあるんじゃないかなというふうには思っております。そうということで駆け足でしたが、この上半期ですねの10本をご紹介いたしました。あの他の作品もリンク貼っておくのでよかったらご覧になってみてください。あとちょっとここでねご紹介したかったんですが、ちょっとやっぱりもう一本ご紹介しようかな。あのおばあちゃんと僕の約束っていう映画を見てきたんです。でこの手のおばあちゃんと孫の映画でしょ、どうせなんかオーディエンスが、あおばあちゃん切ないみたいになって、おばあちゃんがどうせ亡くなっちゃって悲しいみたいな話でしょって、なんかオーディエンスが気持ちよくなるための装置としておばあちゃんがいる感じの話でしょって、まあ柚木麻子さんがね、あのマジカルニグロならぬマジカルグランマという、なんだろうな、こちら側に、オーディエンスだったり主人公にとってノイズにならないおばあちゃん、理想のおばあちゃんのことを指した、小説を書いているんですけれども、まさにまあ、自分の好きな作品で言うのもちょっとあれなんですけれども、まあ靴を履いた小さな飼いのマルセルのおばあちゃんとかも、まあまあちょっともしかしたらマジカルグランマ的な側面もねあると思うんですが、今回のおばあちゃんと僕の約束、こちらタイ映画で私とアキちゃんで見たバッドジーニアスのチームが作っているんですけれども、こちらはあのおばあちゃんの人格がしっかり書かれているのと、あとこういうのってなんだろうな、やっぱこれも割にメールゲイズがきついなみたいなところがあって、なんかおばあちゃんにケア要素だったり優しい要素ばっかり求めてくる話かなと思ったら、ちゃんとおばあちゃんが女だから受けてきた仕打ち、女だからすげえ姑息な目にあったりとか嫌な目にあったりするんですよ。おばあちゃんの母である部分、そしておばあちゃんが娘である部分、それぞれもが、なんだろう、女だったからこそ結構しんどかったみたいなところもあるんですよね。それをちゃんと描いてて、で、なんだろう、ノイズだからって、まあ見ないことにしなかった。みんな、ちゃんと書き切ってるっていうのがすごく素敵な映画でした。これもね、タイの、ごめんなさい、まだ始まって2週間ぐらいかな。なので、まだ劇場で公開になってますので、よかったらご覧になってみてください。あとはそうですね、皆さんはどの映画がお好みでしたか？やっぱり私はウィキッドは、もう一回配信で見放題とかが来たら、もしくはまあウィキッドの2がやる前にはぜひね、アキちゃんとでも私一人でもまあエンタメクラブでもね、どっちかでやりたいなと思ってます。と言いますのも、このウィキッドはですね、本来第1幕と第2幕はちょっと15分空けて見るものなんですよ。だから歌とセリフがちょっと頭の記憶に入ってないと第2幕見た時の楽しみって減っちゃう映画なんですね。減っちゃう映画というか減っちゃうと思うんです、それは確実に。なので、あ、なんだっけこの第一幕忘れちゃったなみたいな、どんな曲あったかなみたいなことじゃなくて、結構ちゃんとメロディー旋律をね、体叩き込んで見た方が私は面白いと思いますので、まあまたその時にでもねお話ししたいなと思います。ということで、私の、上半期のベスト映画でございます。また面白い映画あったらぜひご紹介したいなと思ってます。では最後にちょっとだけね、終わりの雑談で終わりだからいいかと思ってこのお話するんですけれども、先ほど冒頭でお話しいたしましたクラス T シャツの回ね、本当にいろんなコメントとかご反響いただいたんですけど、その中で意外と M 家庭さんに対して結構厳しいお声をいただいたんですね。私それが本当びっくりしちゃってなんか私もう大人だからっ ていうのが結構大きいと思うんですけど、あとはまあ周りの人が、まあ話が通じる人というか、なんていうんですかね、他人と同じじゃなくたって大丈夫だよって思ってる人の方が、まあまあ周りに恵まれて多いので、なんかこんなに人の、との足並みを揃えないと、あ、こんな風に言われちゃうんだなと思って、ああ、私、なんでしょうね。多分大人同士でやってれば今後も大丈夫だと思うんです。その回でも話したんですけど、ツインテカチューシャ、私がママ友にしようって言われても嫌だって言ったら、多分それで話終わると思うんだけど、子供のこととなったら、いや、あんた子供のことなんだから折れなさいよっていうのが一つと、いや、みんなが楽しくやってんだから波風立てないでよねっていう、多分その二つの感じ、なんだろうな、理由により、なんか、ねえ、固くな、みたいな感じに、これあれですよ。お便りいただいたスイカさんに言ってるんじゃないですよ。コメント見て私が思った話として言ってるんだけど、そういうふうに言われちゃうのか、こりゃ大変だと思いました。なんか、たかだかね、なんて言うんですか？これ、本当に私の一意見なんですけど、たかだか T シャツ作ったか作んなかったかで、ね、やっぱり武藤さんは子供のこと考えてませんよねみたいに、私がもし親だったらね、なっただろうなと思って、これは本当に何でしょうね、協調性がある人とかが向いてるゲームというか、向いてる競技というか、なんだろうなと思いました。こういう、なんだ、いろんな人が集まるところっていうのは、なんでしょう、今私が例えば、まあ、多様性と言われる言葉の中でたまたま生きやすく生きられてるのは、別にこの世間が成熟してきたとかそういったことじゃなくて、組織に入ってないから見過ごしてもらえる、なんか、まあ、まあまあいいだろう、あいつはなんか適当なこと言ってても、どうせな、同じ組織じゃないからなと思って見過ごしてもらえてるだけで、やっぱりこういう組織に入った時に人と足並み揃えないこととか、いやー、なんかこっちは楽しくやってるのに、なんでそういう風になっちゃうのみたいにやっぱりなっちゃうんだろうなって思いましたね。やっぱ和を、昔から私の小学生の頃、私がちっちゃい頃と変わらず、今でもやっぱり和を尊ぶみたいなことの方が結構大事とされているのかなって思いました。だからね、武藤さん本当シングルでよかった。そうじゃなかったらやっぱりみんなにね、きっとね、迷惑かけてたんだろうなと思うので、ああ、また武藤さんちだっけってなってた、もうそれこそ M 家庭だっけってなってただろうなというふうに思いました。これあれですよ。スイカさんに対してそう思ってるとかでもないですし、コメントに対して、もうなんて言うんだろうな、すごいコメントだなともちろん思いますけど、いろんなねご意見があっていいと思うので、まあ私は本当になんだろう、そういう場が向いてないなっていうのを改めて再確認したという意味でお話しいたしました。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問ご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント大変励みになっております。ぜひお待ちしております。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。